なさっているのに対して、礼拝を持っていきたいというふうに思います。今日はですね、松原さんがですね、退院されてから初めて、日曜で初めてですね、怪我を3月です、怪我をされたのは
3月ですね、
3月にされて、ですね、退院されて、来日に初めて来て、感謝しました。神様に感謝したいと思います。だいぶ、ね、良くなられて本当に感謝します。またさらにですね、支援してくださると思いますけども、よろしくお願いします。で、先週ですね、皆さんお祈りを感謝します。先週は、ちょっと最後のですね、パネル展がですね、NPO 出演の執行人の福岡パートナーの会によるですね、福岡空港でですね、パネル展が持たれていました。で、たくさんの方々見てくださったと思うんですけども、その撤収にですね、金曜日ですね、行ってくることができました。で、私たちがこう撤収を、その前にこう動画を撮らせてくださいって言ったらですね、動画を撮らせていただいてですね、ちょっと目がこうなってしまうかもしれないんですけど、手取りだったので、でもまあ今度出したいと思いますので、見ていただければと思います。あと、こう結集してたんですけど、その間にも何人かの方々が見に来てくださったりですね、してすごく良かったなと思います。すごくアンケートのですね、反応も良かったみたいなので、今度月曜日にですね、また担当の方からこうそれを結果をくださるということなんですけども、ぜひ期待してですね、見ていただきたいと思います。たくさんの方々がこの、福島や東北のために、また被災地の子どもたちのために何かしたいって思っている方々が本当に多くいるということを思いますし、またその方々の人々の善意とか、そういうのは神様を常に用いていかれるということを思いますので、お願いください。子どもたちにですね、特に養護施設が建たれて郡山に立って、そして、今予定地は郡山なんですけど、福島に児童養護施設が建ってですね、本当にこう実際に子どもたち受け取ることができるようにですね、お祈りしていっていただければと思います。それと、先週の唐津ですね、礼拝が、土曜日行ったんですけども、まだ唐津は、あまり音を出せる場所がなくてですね、公園系の場所とかもなくて、公園とかで礼拝をしてるんですけれども、礼拝が終わって唐津駅の方にですね、ライブに行きましたら、財布がこう綺麗なのが出てたんですね。で、さあこれからライブ始めようかって時にですね、私がこう見せてくださってですね、本当になんかこう、祝福を受けました。で、彼女においても新しいことがこれから始まってくるんだなということをですね、思い出されています。また今週はですね、土曜日、昨日ですね、5日の方でですね、平明智君の結婚式がありました。で、すごく祝福されたですね、結婚式となりました。お祈りしてくださったことに感謝します。で、またこれからの歩みのためにもですね、ぜひお祈りしていただければと思います。ですね、あと10月はですね、10月、さっき特別賛美していただきましたけど、10月13日のですね、17時半から18時ですかね、天神中央公園の、フェスタが行われているその会場の中で、チャリティーライブをですね、できることになっています。ぜひお祈りください。で、パネル展は13、17とですね、やって、アシメトリーっていうですね、ボランティアのグループを作っている早川君という大学生の、旧大の大学生の方がこうずっと通してですね、そこにいてやってくださるんですけれども、ぜひですね、またこの県のフェスタでもですね、御心の働きが進められるようにですね、ぜひお祈りしていっていただきたいと思います。で、なんかお隣はなんか カンボジアの地雷撤去ですね、NPO の方々が来てくださって、いろんなそういうフィリピンとかカンボジアとか、まあ、私たちにこう馴染みの深いところですね、方々 の、 NPO の団体の方、70ぐらいですね、ボランティアとか企業とか、NPO の方々が特に集まって行われる祭典なんですけども、7時ぐらい集まっているということなんですけど、いろんな方々来られていると思うので、またそちらの方に交わるのですね、楽しみだなということを思っています。いいお祈りください。そうですね。で、あと、御声新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。日中関係悪化というですね、第一、一面の方ですね、載っていますけども、過去の日本 の、 歴史、日本が海外の方々に、特にアジアの方々にしてきた事柄っていうのが一つ反映されているとは思うんですけれども、いるわけなんですけど、しかし同時に何かこう、聖書に書かれているんですね、国は国に敵対して書かれているように、こう、ナショナリズムっていうんですか、国粋主義っていうんでしょうか、こう国、自分の国をこう、愛するっていうか、そこに立ってこう、排他的なこう動きっていうのですね、お互いに出てきてるんじゃないかなということを思います。日本 の、 いろんな、選挙とかでも今保守的な方の方が選ばれてきたりとか、世界全体がこうそういう方向に向かっているんだなということですね、思いますの で、 でもその中で神様の計画っていうのが、ね、進んできますので、主に期待していきたいと思います。あと先日日曜日に第3回のスネルボイセラペイアというですね、癒しのセミナーが行われました。で今日はその癒しの実際の集会ですね、セミナーは教える方なんですけど、実際の癒しの努力をするですね、新井先生が来られて、癒しの働きをされて来られた先生なんですけど、その方が来られて今日も夜ですね、安東家の方で正解がなされるということですので、ぜひ覚えてお祈りください。で医療と何て言うんですか、こう医療の方の方とか、ある方々は医療を無視するんですけど、そうじゃなくて医療は医療で働きがなされていて、でこの目に見えない方ですね、祈りとかそっちの方で神様は本当に見えない方ですけど、神様が癒されるということで、どちらも重要であってですね、そしてどちらもちゃんと認識していく必要があるということですね。で片方の人はこう目に見えないものは認めないっていう形なので、分からないわけなんですけど、しかし癒しっていうのは実際に起こっていってるので、両方でその、医療とそれからこの霊的な事柄っていうのですね、こうしっかりと見つつですね、癒しの働きをしていく必要があるっていうことですね、教えてくださっています。あとですね、今週は、心と股関節の痛みが癒されたというですね、墓場キャンプの恵みについて、イスラエル水防牧師の大村教会ですね、水防牧師が書かれています。股関節を癒されたんですね、墓場キャンプに行って、そのことがですね、そうやってるので、ぜひやっていただきたいと思います。あと目がですね、癒された方の場所は白馬キャンプで癒された方になっています。後からいろんなですね、癒されたっていう報告がですね言っていますけども、特に白馬キャンプ行った後癒されたっていう方が多いんですね。なので本当にキャンプに神様の特別な御手が置かれているなと思うんですけどもですね、見ていただきたいと思います。それとあと10月なんですけども、8日ですね、祭日月曜日ですね、この場所で、天神のマサトンビルで正解をですね、10時からセミナーで、これ10時45分から正解が打たれます。祭日ですけども、そしてまた大変午前中なんですけど、ぜひですね、いらしてみていただきたいと思います。パーロクシャン正解再生に来てくださるというのはあまりないと思いますので、ぜひですね、この機会に皆さんですね、いらしていただきたいと思いますので、いろんな方々を誘ってですね、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。で8日が福岡で、そして夜は午後は牧師会があるんですけど、8日は午前中は福岡で、夜が長崎です。そして9日が大牟田に行きます。大牟田では今大牟田にも引っ越されてですね、伊藤牧師牧師がおられるんですけど、その安心ですね、大牟田教会の牧師としての安心ですね、されることになっています。 今現在はアラゴ教会の牧師なんですけども、両方ですね。そしてその後夜は熊本で聖会があります。そして10日は八代ですね、午後八代、そして夜がいすみというですね、鹿児島県ですね、出水市のところで、聖会が持たれるようになっています。ぜひそちらの方にもですね、知り合いの方とかおられたらぜひ誘ってですね、見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それから10月の、終わりですね、29日から、10日ですね、11月10日まで、イスラエルチームがですね、使わされます。で、今年はイスラエルのみなんですね。いつもエジプトとイスラエルとか、ヨルダン、イスラエルチームとかですね、こう組み合わされたんですけど、今年はイスラエルのみでですね、チームになっています。なので、エルサレムもちょっと日にちが長く取ってあったりしますし、また前の年のことですけど、ガリラヤ湖ですね、礼拝が、新年の礼拝、私たちの新年は11月からですけど、11月からのその新しい最初の礼拝がですね、ガリラヤ湖でもたれることになっています。で、そこで今年の神様のですね、村に対する言葉をですね、神様は与えてくださったと思うんですけども、そういった、状況です。なので今年は何かまた特別違った神様の新計画があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ぜひ重要なチームなんですね、覚えてください。そして、その後ですね、10日の後ですね、10日から17日まで続いてヨーロッパチームっていうのが使わされるんですね。で、秋元牧師を副理だとしてそのままですね、ヨーロッパにこう行って、サンレモ会議の方々の関係で、イギリスだったですね、イギリスでまず奉仕をするという形で、いろんなこう奉仕が用意されているそうなんですね。なのでぜひですね、そのためにもお祈りください。で、イスラエルチームの方ですね、今福岡から佐田紀子牧師と佐々木さんがですね、佐々木さんがですね、確定になっています。ぜひお祈りください。日本の方々、これ誰でも行ける派遣なんで、ぜひですね、参加していっていただきたいと思います。で、もう席はですね、一回飛行機の席を返してあるので、これから席が取れたらですね、取れてもちょっと高くなったり、また別の飛行機会社になったりすることもあると思いますので、早めにですね、無事行かれた方は加わっていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでですね、で、10月、明日から10月なんですけど、ちょうど新年の前の、私たちの教会で言うと暮れになるんですね。大晦日って言いますけど、暮れに10月はこう暮れになっていくので、1年の感謝とかですね、この1年感謝してたってことをもう一度感謝したり思い起こしたり、またまだなんかしてない、まだこれはちょっと神様から語られてるけどしてないなって思うことがあったら、それをこう成し遂げておくとかですね、特に1年の最後なので、神様に聞きつつですね、1年の最後を持っていきたいと思います。特にまず最初に全てのことを感謝するっていうことですね、まず徹底していってですね、言っていただきたいというふうに思います。で、その中で新しい新年の備えをですね、神様が与えてくださるということを覚えていただきたいと思います。ですね、それでは、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、今日はエレミア書のですね、11章の、エレミア書の、29章の11節ですね、を見ていただきま、読んでいただきました。もう一度ですね、お読みいたします。3巻をお持ちの方は1296ページになります。エレミア書29章の11節をお読みいたします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。今日この箇所から少しお話をしていきたいというふうに思います。で、神様っていう方はですね、この、天地万物を作ってくださったこう 私たちが信じる誠の神様っていうのはこう歴史を導いている神様でもあるわけなんですね。なので聖書に書かれている事柄っていうのはですね、こう一つ一つ成就してきています。そしてこれから起こる事柄に関しても書かれているんですが、それもこれから成就してくるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。私は以前弟にですね、ヨーロッパがですね、その頃ソビエトがですね、まだあった時代なんですけど、ソビエトが崩壊して、そしてヨーロッパは一つになるよって言ってお話したことなんですね。ただめぐみ兄ちゃんそういうこと言ってるからダメなんだとか言われてですね、もうちょっと地に足のついたこと考えなさいみたいにですね、説教されてしまったんですけど、でも確かに今そのソビエトの体制、ソビエト連邦の体制が終わってですね、今ロシアになって、またいろんな国々に分かれていますし、またヨーロッパは分断されていたのが一つになってですね、言っているわけなんですね。なので聖書に書かれていることっていうのはですね、確かにこの成就してくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして私たち一つに語られている約束ですね、それは本当に確認が必要ですけれども、神様から与えられている約束は、確認ができている約束は成就していくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でそのことをですね、また覚えつつですね、聖書に見ていきたいというふうに思います。でここはエレミア書といってですね、エレミアが書かれたと言われています。でエレミアっていう方はすごく困難な時代を生きた方なんですね。最初はそのヨシア王様とかいい王様に仕えてですね、良かったんですけど、途中からですね、悪い王様って言いますか、ユダの方にも悪い王様が起こってきて、そして偶像礼拝にも傾いていくわけなんですね。それでエレミアの時代はアッシリアがですね全盛だったんですけど、それが滅びていってバビロンに滅されて、今度はバビロンの時代にですね入っていくわけなんです。そしてイスラエルはバビロンに滅ぼされてしまうんですね。で606年に一部崩壊するんですが、その全BC の586年ですね、完全にこう焼き払われるっていうですね、エルサレムが焼かれてしまうっていうですね、そういう状況にこうなっていってしまうんですね。なのでこの非常にこう厳しい40年間っていうのですね、こう生きた預言者でありました。そして最初は人に王様を良い王様だ、神様を信じる王様だったので良かったんですけど、その後になってくれば来るほどですね、神様に従わない王様といろんな人々に囲まれて、迫害をされながら預言活動をするっていうですね、そういう歩みとなっていたんですね。でもその中でこうエレミアは神様の言葉を語るっていうことをですね、徹底して成していきました。でここもこの神様の言葉をですね、こうイスラエルの子供の人たちに伝えているんですけれども、ちょっとですね見ていきたいと思います。ちょっと一節からお読みいたします。エレミア書の29章の一節ですね。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからエバブラに引いていった捕囚の民、ネブカデネザル王がですね、エルサレムからバビロンに奴隷として連れてった者たちですね、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および全ての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りであるですね。エレミアは手紙を送ったんですね。そのバビロンに捕囚されている人、バビロンで、奴隷となってですね、そこにいる人たちですね、連れて行かれた人たちに手紙を書きました。2節、これはエコノニア王と王母と官官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出た後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカラネザルのもとにバビロンに使わしたシャファンの子エルアサと、ヒルキアの子イマネの手に託したものである、次のように言っていると。イスラエルの神万軍の主はここを連れる、エルサレムからバビロンに私が引かせた全ての捕囚のために、 家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。妻をまとって息子娘を産み、あなたの息子には妻をまとり、娘に夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよう。減ってはならない。私はあなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。天ですね。言っています。そしてちょっと続きをします。8節から、誠にイスラエルの神万軍の主はこうおっしゃられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させているあなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わせたのではないからだ。主の見告げ、誠に主はこうおっしゃられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰りに、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方のこのところに帰らせるですね、と言っています。でそして今日の箇所になっているんですけれども、あのここでですね、あの引かれていたバビロンの地で家を建てて住み着いてですね、結婚したりしてこの子供を産んで、そこで増えなさいっていうふうにですね、増えよっていうふうに言っています。でそしてそこの繁栄はあなた方の繁栄になるっていうふうに言ってるんですね。でエレミア以外のですね、預言者の人たちは何て言ったのかっていうと、そのバビロンに対抗してですね、反バビロンので、こうバビロンに反抗しなさい、そしてその、それは神様を助けてくださるっていうこと、逆のことを言ってたわけなんですね。でもそれは間違ったその偽の預言であって、本当に神様が言っておられたのはここで家を建てて増えなさいっていうことを言われたんですね。そして70年が満ちるまではバビロンにいるってことなんです。そしてそれが終わったら返してください、エルサレムに帰ってくるぞ、帰還するぞっていうことをですね、予言しているわけなんですね。そしてその手紙をですね、敵であるバビロンの国にこう囚われている人たちのところに送ったわけなんですね。こういうことをしていたので、エレミアはみんなからですね、誤解されて、売国奴とかですね、犬とかよ、そういうふうにこう誤解されてしまうわけなんですけども、でもエレミアは本当にこう神様の言葉が取り付いていったわけなんですね。で、ここで10節で特にありますけど、このバビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰りに、あなた方に私は幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせると言っています。で、70年満ちた、そしてその時にこのバビロンが滅ぼされていき、その当時バビロン全盛期ですけども、それが滅ぼされていき、そして帰ってくるっていうことをですね、言っているんですね。で神様の言葉っていうですね、神様の時が来たらですね、成就するっていうことですね。聖書の言葉もそうなんですけど、神の言葉は必ず成就するっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。時ですね、時が来た時に成就するということをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちにも人々ですね、いろんなこう時っていうのがあると思うんですけども、そしてあることからはこう問題が変わらなかったりします。でも時が来たらですね、大きく変わってくるということをですね、全く違う意味になっていくということを覚えていただきたいと思います。長崎ですね、ホームページ見ますと野見山さんという方のですね、牧師の証が載ってるんですけども、その方はご主人がですね、船乗りさんでですね、マグロ漁船の船長さんだったんですけども、そしてすごく仕事ができる方だったんですね。当時はこうヤクザみたいな人がたくさんみたいな人だけじゃなくて本当のヤクザさんもいたそうですけど、たくさん船に乗ってきてですね、港でこう雇うわけですけど、そのやっぱりこういろいろ追われてきてですね、こう船に逃げないと命が危ないような人が来てですね、雇われていったみたいで、みんな入れ墨とかしてたりですね、そういう方々ばっかだったそうですけど、もうそういう方々を倒れてですね、マグロ漁船の船長をしていたわけなんです。なのですごい力のある方だったんですね。でも、その分と言いますか、その奥様に対してはすごく奥様がイエス様を信じて、教会に行っておられたんですけど、すごい迫害をされていたわけなんですね。で、本当にご主人が変わったら奇跡だってですね、こう思っておられたようなんですけども、 でもですね、時が来てですね、変わっていかれたんですね。で、一番大きく変わったのは先日その脳梗塞になられたんですね。で、なってですね、でもその傍若無人な方でですね、お医者さんにもですね、やぶ医者とかですね、直接言ったりとかですね、お名前はって聞かれるとですね、何でしたっけ、小栗旬でしたとか言われたりですね、何かこうお医者さんがからかるわけなんですね。で、そういう方なんですけど、でも脳梗塞になってからですね、本当に体が動かなくてですね、そしてなんかうまく食べれなかったりうまくしゃべれなくなったりした時に、本当に良くされた時にですね、変わっていかれたんですね。そしてリハビリしていく中で6回までですね上がれるようになったらですね、本当にそれはこう神様の力だってこう分かったみたいなんですね。そして教会のですね、教会で看護婦さんをしてられて牧師の方がいるんですけど、その方がですね、本当によくここまで頑張りましたねって言ったらですね、本当に涙を人前で流したことのない方がですね、ボロボロボロボロ泣いてですね、で行かれたということで、そこからなんかも変わっていかれたんですね。そして教会のキャンプにも来られるようになってですね、今救われてこう毎日教会に来てですね、散歩があったらですね、教会に来て、それでまた帰っていくっていう生活をされていますけれども、ご家族にとっては信じられないようなことなんですけど、でも確かに時が来た時にですね、こう神様はですね、技を成してくださったんですね。で、私たち一人一人もこうそれは不可能だと思うことがあっても、神様が語られたことはですね、必ず成就するっていうことを覚えていきたいと思います。そして、多くの場合ですね、こう本当に弱くされている時にですね、神の計画っていうのはですね、始まっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。このイスラエルの民もそのバビロンに保守されていたんですね。いわゆる奴隷なんですね。なので、本当にこう良くない、状況にあったらですね、こんなこういうここから早く解放されたいっていうところにいたわけなんですけど、でもそこから神の計画っていうのが始まっていったんですね。11節でもう一度申しますけれども、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって言っています。で、神様は本当にその時イスラエルの民はこう本当に弱くされていたんですけど、そこからこの神様の災いの計画っていうのが始まっていったんですね。で、神様って方は私たちに最善以外計画されないんですね。で、先週は悔い改めっていうことをですね、子供の息子のところから学びましたけれども、私たちがこう主に立ち返るときに神様は本当にですね、素晴らしい計画を持って導いていってくださるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様の時、ここではですね、70年と書かれていますけど、神様の時が来たときにイスラエルの民はこうエルサレムに帰ることができる。そして神様の計画が、幸いの計画が始まっていくということをですね、ここで約束されているわけなんです。で、神様はこの、多くの場合こう私たちが弱くされている時にですね、そこから神の計画というのが始まってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。なので今新年が近づいているんですけど、私はすごく今ですね、肉体的に弱くされているとかですね、問題の中で弱くされているという方がおられたらですね、ある意味なんていうかこう神様のですね、いろんな神の計画の成就が近づいているっていうことの印でもあるんだと思うんですね。なので全てのことをですね、感謝していっていただきたいと思います。で、弱くされるところから神の計画っていうのはですね、実に始まってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私はですね、長野にいた時にですね、この御言葉を与えられたんですね。で、個人的にですね。で、でもその頃はですね、膵臓を悪くしまして、もうしょっちゅう入院したりしていてですね、あまり仕事ができなくなってたんですね。で、妻とか両親だけがこう畑に行ったりとかですね、それをまた見てるのもつらかったんですけど、そのような状況でありました。でもその時に夢を見たんですね。で、その時にイエス様が私の前を十字架を担いで歩いておられてですね、はっきり語られたんですね。あなたは病気が良くなったらまたあなたの行きたい道を行こうとしてるって言われたんですね。で、本当に 自分が十字架を追ってると思ってたんですけど、そうじゃなくてエス様が私のために十字架を追ってくださっていて、で自分は本当は自分の心は神様から離れていたんだということをですね、すごくそこで示されて悔い改めたんですね。それでそこからこの御言葉が与えられたんですね。そして、そこからですね、されよされよそこを出よっていう言葉とかいろんな言葉が与えられて東京に出ることになったんですね。でそして本当に両親の許可が得られたりとか、私は不可能だと思ってたんですけど、家を出るってことはですね、でも神様は確かにその計画を開いていってくださったんですね。で私たちはその、病気をしたり弱くされることっていうのはこうマイナスだと思うんですけど、でも神様の計画の中にあってはですね、マイナスっていうのはないんですね。で神様は私たちに最善の計画しかなさらないので、その中で技を成していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。なので罪があったら悔い改め、そして全てのことを感謝するということをですね、していっていただきたいと思います。皆さん一人一人の素晴らしい感謝の計画がですね、これからさらに、これから本当に起こってくるということをですね、特に覚えていただきたいというふうに思います。これからがもうこれで終わりだではなくて、これからが本番だということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。で、そしてですね、もう一つ今日お話したいと思います。そこでですね、反バビロンっていうか、引かれていた場所でバビロンに反抗してですね、今だったらFacebook でみんなに呼びかけてデモをするとかですね、アラブの春やその韓国が中国で起こっているようにこうデモするとか、そういうふうにしなさいって言ったんじゃなくて、そこでその場所でその神様に従いなさいっていうことをですね、語られたんですね。そこで妻をめとって息子娘を見、そしてそこで増えなさい、減ってはならない、そしてその町の繁栄を求めなさい、つまりバビロンの繁栄を求めなさいということなんですね。でそこでですね、従ってきなさいということを言いました。でもちろん神様に従うのが中心なので、ヒゼキヤだったりとか王様のようにですね、アッシリアに従わないとかですね、もちろんそういうふうに時の権力に従わないことも時もあります。でそれはこう神様に従うことなので中心なんですね。でも多くの場合、神様は私たちがその置かれているところで主に従いなさいということをですね、言われるんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと一箇所開きたいと思うんですけども、今日のですね、ディボーション箇所なんですけど、ローマ人の手紙の13章ですね、お開きいたします。ローマ人の手紙の13章、3番の310ページになります。ローマ人の手紙の13章ですね、1節2節を読み出しますですね。13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。でここでですね、上に立つ権威に従うべきですとこう言われています。でそして神によらない権威はなくて、存在している権威ですね。例えば日本だったら日本政府とかありますし、警察とか、市だったら市役所とか、いろんなこう行政機関とかいろんな機関がありますけども、建てられている、存在している権威は全て神によって建てられたものですというふうに言われています。でもちろんそれ全てがそれが正しいことをされるというわけではないんです。ただわけではないですけども、でも神様はその権威に従いなさいということをですね、ここで言われているわけなんですね。ですから私たちは置かれているところで神様の権威に従っていく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。でその従う人は祝福を受けるということをですね、こう書かれているわけです。ですから皆さんですね、皆さんの例えば職場でこう上司でこう嫌な人がいたとかですね、この問題があったりしてもですね、でも確かにその人に問題あるかもしれませんけど、神様は私たちに言ってるのは従いなさいということなんですね。でも神様に従うがゆえに上司に従うのでですね、その祝福っていうのはですね、神様から来るんですね。上司から来なくてもですね、この神様に、上司に従うことは神様の御心なので、私たちが上司に従うと、その上司からたとえ祝福が来なかったとしても神からは祝福が来るんですね。 で、そして何かこうお願いしたいときはですね、こう先ほど牧師は特に新井副牧師のときはこう神様に祈ったって言いましたけど、祈ったらその、経緯である新井先生からですね、その答えが、その祈りの答えが来たって言いましたけど、私たちが神様に祈るときにその立てられている、その上司な上司からも神様が働いてくださるということなんですね。なので私たちはその主に従うゆえに権威に従う必要があるということなんです。でここでバビロンに惹かれていた民に対してエレミアがですね、そこで平和に暮らしなさいっていうか、こうそこで増えなさい、そしてそこに従いなさい、またそこの町の繁栄を求めなさいと言いましたですね。こんな学校のこんな先生とかですね、こんな会社のこんな上司とかですね、今私たちが置かれているところをこうつぶやいてしまうんじゃなくって、そこの範囲を求めなさいということなんですね。でそれが私たちの祝福ともなるということなんですね。もうここはバビロンの捕囚の民みたいですね、もうここは私のいるところじゃないとですね、ここはあくまでも捕囚の地であって私がいるべきところじゃないっていうんですね。そういうふうにこう思って、もしそこでこう神様の御心に従わなかったら、その、彼ら この歩みというのは変わっていってしまうわけですね。なのでそこの範囲を求めなさいと言われていて、だから私たちはこれはこうちょっと予言的なメッセージなんですけど、その神様今置かれているところですね、今置かれているところで置かれている権威の中で従うですね。それは神様の祝福をそこに表していくものである、神様の計画がそこの中で成就していくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で神様は父の神様であるので、その中でですね、神様の計画を進めていかれるということなんですね。で怖いのはですね、こうその私たちが神様に従うと例えば私たちの上司が例えばすごく悪い人だったとしますけども、そしたら直接神の手が下ってくるんですね。で私たちは主に従うので、私たちには主の祝福が来るんですけど、主から直接その方にこう手が入っていくので、私たちはその私たちは主に従うことを中心にですね、歩む必要があるということを覚えていただきたいというふうに思います。またその父の中で主は働いてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。でもちょっと戻りますけれども、エレミアの29章のですね、ところを見ていきたいと思います。で、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御がそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと言います。そしてちょっと12節からもちょっとお見せしますけれども、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう、私はあなた方に見つけられた主の見つけ、私はあなた方の範囲を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める、主の見つけ、私はあなた方を引いていた先からあなた方を元のところへ帰らせる。このようにですね、神様はこう、イスラエルのためにこう語られたんですね。で神様を求めなさいということ、そして神様に従いなさいということを、ここで語られています。で今村井においてこう11月が近づいて新年が近づいたんですけど、非常に大きなですね、ウガンダのチームのビデオを見られたと思うんですけど、何千人、3千人とかたくさんの方々の救いとか癒しとかが起こってくる時がこう日本にも始まろうとしてるんですね。で大きな変化の時ですね、私たちの人々の人生にも始まろうとしています。でその時に神様の計画があるっていうことをですね、私たち一人一人にまたこの教会に素晴らしい神様の計画が、ね、用意されているということを覚えていただきたいと思います。そして神の言葉は真実で必ず成就してくるということですね、時に神の時に始まってくるということを覚えていただきたいと思います。そして、ある場合弱くされるときですね、それが始まっそこから始まってくる、そしてでも今置かれているところで主に従っていくということですね、感謝を持って従っていくということですね、成していきたいと思います。でその中でその神様の平安を与える計画、そして将来と希望を与える計画が成就してくるということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。 それではお願いいたします。愛する天皇様、この時はありがとうございます。主は素晴らしい主の方で私たちに計画を立ててくださっていることをありがとうございます。私たちはこう、自分の計画を持っていたり、また問題が起こるときにどうやって解決しようかといろいろ考えたりしますけど、神様の方でこう私たちに計画を持っておられ、神様の方で、時を定めておられ、全てを導いておられることを感謝します。そのあなたに信頼し、全てのことを感謝し、罪は悔い改め、また今置かれたところで主に従い、また上司に上の人に従っていけるようにも助けに導いてください。その中で神様が用意している素晴らしいこの計画、祝福を一人一人が見ていくことができるようにどうぞ導いてください。時が近づいていることを感謝します。全体において主は新しいことを始めておられますけども、私たち一人一人の人生にも教会にもさらに新しいことが始まってくることを感謝します。どうぞそのあなたの御心に従っていけるように、またこのそのあなたの計画が私たち一人一人にさらに成就していきますように豊かに導いてください。この時を感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその僕に言っておいてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。今一緒私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。病の方の病を癒してください。痛みがある方のその痛みを癒してください。疲れている方は疲れを癒してください。神経の感覚の方は神経を癒してください。精神の病の方は精神を癒してください。あらゆるところに主を触れてくださることをお願いいたします。また私たちが取り出している方、その方に触れてくださり、その方をまた癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に満ちるイエスキリストの皆によって満ちる癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神の正常な状態に戻る。胃腸がですね、最近ちょっと悪い方のためにします。イエスキリストの人、その方の痛んでいる胃腸の働きをこの正常な状態に戻る。最近ちょっと眠れない方がいます。お祈りします。イエスキリストの皆様の方の不眠の症状、イエスキリストの皆によって満ちる聖者の状態に戻れ。眠りを妨げているものをイエスキリストの皆様の力を断ち切る。最近ちょっと目がですね、疲れたり目が悪い方がお祈りします。イエスキリストの皆によってその方の目の症状、また目の疲れ、また目のこの視力の低下や目の症状、イエスキリストの皆によって満ちる聖者の状態に戻れ。白内障、緑内障をイエスキリストの皆によって癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、言葉を受けているものはそれを告白してきなさいと称されます。私は過去あなたに、過去にあなたに言葉を与えたと称されます。言葉を与えているものはそれを告白していきなさいと称されます。新しい網にこう導かれている方が何人もいます。でそのしかしこの目の前にこういろんな問題とか、こう煩わしいことっていうんですか、そういうのがあって、それがあんまよくこう感じられない、見れないんですが、しかし主の方では新しいことが用意されていて、その新しいことが始まろうとしている方々がこう何人もおられます。それ、あなたは私に目を向けてみなさいと称されます。私の声を聞いていきなさい。私があなたに語ることに耳を傾けていきなさい。聖書を読み、私のことを受けて歩んでいきなさいとおっしゃらせられます。ちょっと内臓の悪いところにします。イエスキリストによってその方 この臓器の働きをイエスキリストの皆によって正常な状態に戻る。臓器 この機能を回復しなさい。イエスキリストの皆によってこのそれぞれの臓器を正常な状態に戻る。感謝します。腰痛のためにお願いします。イエスキリストによってその方々の腰痛をその方々とされ、イエスキリストによって癒され、癒され、癒され、問題を見ている方々を一人の方々と精神を命じるイエスキリストによって精神の状態に感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。立ち方さん、アレルヤさん、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。 仰ぎ声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。
アーメン。
感謝します。お座りください。